ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、物書き堂の辞書アプリセールで、結構いっぱい辞書を買ったら、これぞデジタルの辞書って感じですごく便利になったので、その話をします。
物書き堂の辞書っていう、まあ、アプリが iPhone、iPad、Mac で使える辞書アプリがあって、そのアプリ単体ではあんまり意味がないから、そこに、まあ、アドオン、追加購入として、いろんな英和辞書とか、和英辞書とか、国語辞書とか、大辞林とか、そういう辞書を追加して使うアプリ。
大辞林は国語辞書やな。で、もともとなんかバラバラのアプリだったやつが、なんかね、聞いた話によると、アップルが一個のアプリにしろって要請してきて、一つのアプリに統合することになって、まあその無料のアプリにアドオンで辞書を買って重ねるっていう形になるのかな？によって、そのね、複数の辞書を行き、渡り歩いたりすることというのがものすごくやりやすくなって、で、実は年々ちょっとずつ辞書の種類も増えてきていて、なんかイメージ年に数冊とかなんだけれども、だんだん増えてきて、現在日本語関連の辞書が16個で、英語関連の辞書が24個に、その他言語の辞書が15、6冊ぐらいあって、全部で50近くになるのかな？が買える状態になっていて、そのね、面白いのが、当たり前なんだけど、同じ言葉だとしても、辞書によって書いてある内容が微妙に違うとか、そういう、その、辞書のプロっぽいというか、マニアックな楽しみ方もできなくはないんだけれども、それ以上にやっぱね、面白いのがね、その、英語辞書から国語辞書だったり、国語辞書から英語辞書に行ったり、その漢字辞典から国語辞典に飛んだりっていう、その種類が異なる辞書の飛び方ができるっていうのが、やっぱそのデジタルでしかできないよなってことだったり。
アプリの中で、まあ、特定のキーワードを検索すると、この辞書にはこういうのがあって、この辞書からにもここに書いてあるよみたいな、なんかインデックスみたいな。やつが検索結果として出て、で、その、この辞書のここを見るみたいにすると、まあ、詳細ページが表示されて、で、他の辞書で検索するみたいなのが、なんか出るよね。
文章、テキストをなぞると、そのテキストで再び検索することができる。辞書自体になんかリンクが仕込んであって、押すとリンクで移動できるっていうのもあるんだけれども、それとは関係なく、そのフレーズをなぞってあげると、知らない単語っていうのがちゃんとそこに、そのもう一度検索ができるっていうイメージか。っていうので検索ができて、で、やっぱね、その辞書が増えれば増えるほどね、同時、複数の辞書の検索結果が同時に見えるっていうのがやっぱりすごい面白くって、最近だとね、その一番買ってよかったなって思ったのが、英単語、英語の類語辞典、シソーラスって呼ばれるやつ、オックスフォードラーナーズシソーラスっていうやつを買ったんだけど、その暗記アプリを使っていて、英単語を、わからない英単語をこう辞書とかで調べて、ちゃんと理解しようって思った時に、まあその暗記から辞書にパッて飛べるんだけれども、その時に日本語での、日本語付きの、そのいわゆる普通の辞書の検索結果と同時に、類語辞書だったりの結果が出てくるっていうのがね、その英単語のイメージをささっと掴むのにすごいわかりやすくって、この前だとミリタンツっていう単語わかる。その俺もミリタンツっていう単語は、全然知らんくって、どうもなんかその覚えるのに馴染まなくて、覚えづらくて、そういうのってやっぱ覚えようとする場合に関連することがいっぱいあった方が覚えやすくなるんだよね。で、ミリタントっていう単語も調べると普通に類語辞典として、類語辞典の結果として出てくるっていうのかな。で、辞書を調べて出てきた話で言うと、アグレッシブっていう単語の中の類語としてミリタントっていう単語があって、これってさ、紙の辞書で調べようとすると結構死ぬじゃん？おそらくそのアグレッシブを引かないとミリタントは見つけられなくって、ミリタントっていう項目自体は、単独の項目でアルファベット順では見つけられないんだよね、その類語辞典では。っていうところまで含めて、その 入ってる単語が前方一致、後方一致、完全一致とかっていう条件付けなんかも簡単にできつつ、押した瞬間にその結果がパッて見えて、あ、これ、類語がこれなんだって覚えられるとすごく理解がしやすくなって、さらについでに言うと、このアグレッシブっていう単語をなぞってあげるとね、日本語辞典でもね、アグレッシブっていう単語の意味とかが出てきたりするんだよね。で、その日本語の類語でアグレッシブの類語みたいなものを調べたりだとかっていう、その辞書だけで無限リンク遊びみたいなこともできたりして、なんか増えれば増えるほど、今回、そのセールで、6冊ぐらい追加したのかな？によって、そのね、便利度がすごく上がって、これは全部で2万円近くぐらいしたと思うんだけど、これはだいぶ買ってよかったなと思って。
なんか、その高校生とか大学生、ちょっと前の高校生、大学生だと、あの入学祝いに超高い電子辞書みたいな。
あったね。あったね。あの、パカって開いて横、英語辞書があれに変わってたよね、その世代になると。
っていうのが、まあ今時はそのアプリ内課金で好きな、まあ、辞書が自分で選べる使い方ができるっていうところと、あとはまあ Apple のその機能というか、まあアプリ開発者さんの思想でもあると思うけど、あのファミリー共有が効くので、まあ一家で一個の辞書を買えば子供も使える、親も使えるっていうまあ使い方ができる。
そうだね。それは普通にそういえば当たり前にできているけど意外とすごいよね。
で、こう、春とか多分タイミングを狙うと 40% オフぐらいとか 20% オフとか、まあセールで買えるタイミングもちょこちょこあるって感じかな。
うん、物書き堂はね、毎年安定して4月にセールをやっていて、今も4月25日までが、その、いろんな辞書セールで、なんか半分以上の辞書がセールとして売られているのかな。20% からほぼ 50% ぐらいのものまでいっぱいあって。
なんか全然知らなかったけど、見たら、あの、心理学辞典とか、法律用語辞典みたいな、そういう専門辞典も追加されてるんだね。
最近、その、こっちの辞書にそれ系が入ってくるようになった。物書き堂は確かもともと法律用語みたいなやつは別の辞書を作っていたんだけれども、その、こっちはどっちかっていうとやっぱ国語辞典の中でも法律に特化した国語辞典だったり、心理学のやつは心理学辞典なのかな、普通に。
まあ、あと、その、まあ、英和辞典だったら英和辞典でもいろんな各社メーカーっていうのを出版社が出している辞典のサンプルっていうかさ、こんな風に書かれてますよとか、このアプリにはこういう機能、このアプリって言ったらあれかな、この辞書ではこういう機能が使えますよみたいなのが、まあ、その、物書き堂の辞書アプリの中のストア画面でこう見える、確認ができるから、まあ、ある程度この辞書を買えばこういう使い方ができそうみたいなのはイメージができそうかなっていう感じはする。
まあ、あの、物理じゃないからね、あの、紙の大きさみたいなものが全く想像できなくって、こう、これが1万円でこれが1000円なのはなんでなんだみたいなのはよくわからんかったりもするんだけれども、まあ、その、多分日本語辞典でそのトップクラスにすげえやつっていうので、聖戦版日本国語大辞典みたいなやつとかあるんだけど、それとか確か紙で買うと4、5万するんだったかな？が、通常価格が8000円ちょっとぐらいで、今だとセールで4000円台で買えるとかっていう感じになっていて、そのね、日本国語大辞典とかは超変態的な辞書で、その古典と言われるレベルのものから、ね、一番最初にその単語が出てきたのはいつなのかっていうのが辞書で載っているんだよね。で、この言葉っていつ頃から現れたのって、まあ、あの、どれだけ必要なのかと言われれば、難しいんだけれどもっていうのがなんかその、ね、宇治周囲物語に出てきましたみたいなのとかが出てきたりして、そのあたりのそういう、そう、一つの単語を調べた時に当たり前だけどさ、普通紙だったら複数の辞書で同時に調べないじゃんっていうのがやっぱ一回でできると、そのね、見る気になってちょっと教養が上がった気になれるというのはやっぱいいなと改めて思った。
そうだね。そのウェブ検索でピンポイントなキーワードは、まあ、検索できるけど、その前後のなんか用語だったり、関連するものとか、別の辞書だとこうみたいなのが、まあ一画面で見れるというか、一個のアプリの中で見れるのはすごいメリットだと思うし、あとこの、辞書系アプリって iPad ともすごい相性が良くて、なぜかというと、まあ手書きが使えるから、読めない漢字、入力できない漢字っていうのも簡単に入力ができる。
中国語辞書なんか日本の場合だとめっちゃ相性いいかもね。とか、子供が日本語辞書でその読めない漢字調べるときとかにもいいかもしれない。
辞書アプリ自体に手書きキーボードみたいな機能が、この物書き堂の辞書アプリには入っているので、別に iPhone とか、まあ、Mac のアプリでもできたかな。マウスを使ってこう書くっていうのはできるんだけど、まあ、単純に iPad だったら Apple Pencil 使ってる人の確率が高く、まあ指で書くよりもペンで書いた方が簡単に書けるっていう意味で iPad とも相性いいなとは思う。
まあっていう感じでよく考えたらこれひょっとしたら一つのアプリに一番たくさん課金したアプリなのかもしれない。
まあアプリ内課金とか、まあアプリの値段で考えると4000円とか5000円とかって結構高いなっていう感じはするんだけど、その本屋さんで辞書を買うことを考えたり、あとその電子辞書みたいなやつの値段を考えるとめちゃくちゃ安いよね。
うん。まあ本当にその同じことがウェブで不可能ではないんだよね。ただ、全然違うっていうか、言葉ん区調べたらさ、めっちゃいろんな用語、もっと幅広いところから調べたりもできるし、その類語みたいなやつとかも、英単語のそういうさ、ウェブサービスとか無数にあって、それぞれを使えば、もちろん、ほぼ同じか、機能だけで言うならそっちの方が多かったりもするんだけれども、そのアプリ一つで完結できて、早くて情報がたっぷりというのかな。
なんか Mac でその文章を書くとき、本の原稿とかを書くときも、辞書アプリをずっと立ち上げたまま、なんかウィンドウ小さく横に表示して、クリップボード連携みたいなやつでコピーしたものがもう自動的に取り込まれて辞書の中で検索されるみたいなの使ってるって言ってなかった？
うん、それもやってるよ。その辞書アプリ、Mac というか、iOS、iPadOS もそうなんだけど、クリップボードにデータが入ると、その辞書で開いた瞬間に検索結果を表示するっていうことができるんだよね。で、Mac の場合、そのマルチタスクになるから、脇に置いとくと、そのクリップボードに入った瞬間に辞書の検索結果が出てきて、そのレベルで辞書が引けるのは、やっぱ結構、なんていうんだろう、文字を書く体験が変わる。まあ、iPad でもあれかな、右側に置いとくやつを使って、でやってやればまあ同じことはできるんだけれども、まあ画面の余裕がやっぱちょっと足りんよねっていう意味で、それは Mac で使うときに一番効果は高いと思う。
まあ最近さ、Apple の辞書機能っていうのも標準で使えるようになって、普通のテキスト入力とかウェブとか、まあ、メールとか何でもいいんだけど、テキストを範囲選択できるところであれば、範囲選択した後にタップすると出てくるメニューの中に、まあ、辞書っていうのが出て、で、その辞書を、調べるっていうか、辞書で iPad とか iPhone に入ってる辞書内で検索されたものがなんか表示できるみたいな機能はあるから、簡易的なものはそれでやってしまったりはするんだけど、でもちゃんと単語の意味を知りたいとか、関連する用語も知りたいとか、そういう言葉についてもうちょっと深く知りたいような時にはアプリの方が便利だなっていうのは思うね。
そのアップルのやつについてくるのは確か日本語辞典が大辞林が入っていて、英語辞典だとウィズダムが入っていて、中国語辞典も確か1個入ったりしていて、その実はまあ無料で、そのおそらく他の言語もちょっと覚えてないんだけれども、ドイツ語、フランス語、スペイン語とかそのあたりなんかは標準で入っていたりもしていて、まあ、そのあたりをうまく使えば、まあある意味使わなくてもいいとも言えるんだけれども、それもやっぱ、あれかな、たくさんのやつを同時に調べられる便利さじゃないな。同時に アップルの辞書アプリでも調べられるなっていうと、やっぱその物書き動画やっぱ優秀だってことなのかな。
まあさ、その AA 辞書だったりだとか類義語辞書みたいなものは
アップル
の標準の辞書には入ってない、うん、ただあのアップル用語辞典みたいなのは入ってたりするから、こうアップルが出してるサービスだったり、機能みたいなものはこの辞典で検索というか出すと正式なちゃんと名前が出てくるとか、そういうのは
ある。まあね、あの言語語彙を増やすとかさ、そのそれはあれかブックカタリストの中で語ったんだけど、なんかねその語彙を増やすとか表現力を増やすっていうのが結構そのただそれだけにはつながらない感情だったり、その賢さというかそういういろんなところにもすごく大きく影響をする要素らしくって、そういう意味でもやっぱ言葉をちゃんと詳しくきちんと知っておくというのは重要なことなんだろうなって思っていて、それもあってやっぱ辞書が思っていた以上にすごいんだろうな。その小学生中学生の頃なんて辞書なんてなぜ買わされるんだって思ったけど、やっぱおっさんになるとそういうことも分かってくるようになるんだなって思った。ということで今日は物書き堂の辞書が25日までセールかな、でいろいろ安かったので、たくさん買ったらだいぶ便利になったよっていうお話でした。